ヨハネによる福音書11章38節から44節の御言葉に聞きます。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り のけなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信ずるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚え、信仰を言い表します。一信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我らの主イエスキリスト、聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御に立ち上がる。あちこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたが、我は聖霊を信ず、聖なる共同に、天との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私も招いてくださって、あなたのむしろにひざまずく恵みを与えていてくださることを感謝いたします。あなたは命の息を持って生きようと、私どもをこの1週間もまた送り出してくださいました。あなたと共にある、あなたと共にある、そういう出来事であります。しかしいつしか自分たちのことばかりに奔走してしまって、あなたの慈しみを思うには至らないような、そういう場面も私どもにはあったことを知っています。それでもあなたは私のもの、私にとって大切な存在として、今朝もこうして招いてくださいました。感謝をいたします。あなたにあってだけ私どもは尊く、あなたにあっただけ私どもはまさに愛すべき存在であるということを改めて思います。そのことを覚えて、またあなたに信頼をしてのこの1週間でありますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることで、人々があなたの恵みに満たされて、もはや戦いを学ばず平安に、平和に生きることができるものとさせてくださいますように。また 今世界はさまざまな争いやまた紛糾がそこにあります。どこの時代、いつの時代、いつの時にあっても争いは絶えることはありません。自らの権益を求めるのではなく、他者を愛する思いを人々は持てるよう、特に聖者は他を尊い思いが持てるよう、まさにあなたの前に本当に恵みに生かされての生活をさせてくださいますように。自らを大きくすることは争いのもと、自らを虚しくすることはまさに恵みをもっての出来事として、それは平安であること、そのことをまた覚えられるものとさせてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりましたから、まずは幼稚園に集う子どもたちを顧み、あなたの恵みに預からせてください。何よりも健やかに成長できるようあなたが顧みてください。そのためにもその家庭を整え、そして縁の営み、そこで労する者たちをあなたが恵みを持って満たしてくださいますように。また社会福祉法人、また公益財団法人と関係する2つの宇宙者も顧みてくださって、あなたを明かしする者として精霊の力を豊かに注いでくださいますように。あなたが今ここにいて私たちと共にあってくださる、そのことを何よりも感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスがラザロを、葬られた墓にようやくやって来られた場面です。長い古文聖書の箇所長くて、なかなか墓まで来ないんですが、ようやくこの墓の場面にまで、来ております。でその墓に来られた時に、ここではですね、ちょっと不思議なことが書かれているわけです。再び心に憤りを覚えてというふうに言われているからであります。ラザロの死を悼んだというのではない。墓に来られるに際して憤りを覚えた、一体どういうことでしょうか。で憤りを覚えたと言っているわけですから、その覚えてということは何を言っているかというと、それは外に向かっての憤りではないということを言っているわけです。心の内に覚えるですから、この憤りはですね、要するに誰かに対して、人々、ラザロのために嘆き悲しんでいる人々のために憤りを覚えたということでもないし、またマルタとマリアの嘆いているその二人に対して憤りを覚えたというのでもない。ご自身のうちに憤りを覚えておられるということが、この心に覚えてという言葉になっているということを覚えてよいかと思います。それでは外なるものへの憤りではなく、内なるものに対する内なる憤りということで、あります。ではその主の憤りとはどういうことなのでしょうか。この主の憤りとはどういうことなのか、そのことはこの墓に来られた、すなわち墓の憤りを覚えて墓に向かっておられるということによって示されています。要するにその憤りを持ちながらです、その憤りの持っている思いを持ってですね、どこに向かっておられるか、それは墓に向かっておられると言ってるわけです。でそのことはですね、じゃあ主イエスの憤りっていうのは、その憤りに対してるものに対してそこでご自身を示していくわけですから、そういう意味ではですね、この憤りはまさに墓に対する憤りということと受け止めて良いかと思います。じゃあ墓というのは何かということです。聖書が言う墓というのは黄泉の入り口です。詩編なんか49編なんかそのことを言っています。要するに黄泉の入り口で、その死の印であり黄泉の入り口、そしてそれはですね、まさに黄泉に行けばそれは神の今さぬ世界ですから、と当時考えましたから、そういう意味ではですね、死の支配の印、それが墓というふうになるわけで、あります。ですから墓は黄泉の印、死の印、死の支配の印と言っている、そういう墓に対して主イエスが心に憤りを覚えておられる。 で、それはそのまさに黄泉に対して、死に対して、そして何よりも死の支配に対する憤りということをここに示しているわけであります。ラザロを葬っている墓に対する憤り、それはラザロを死が支配している、そういう死の支配、ラザロに対する死の支配のそのことに対する憤り、それがここに主が示しておられることだと言っていいかと思います。死は全てのものの終わりであります。私ども天上人でない人間にとってまさに地に属するものに過ぎないものとして地上での営みを終えればその先はありません。地上しかないものは地に属するものとして地上しかないものはその地上の営みを終わったらその先はない、まさに虚しくならざるを得ないということであります。この死の先、死を超えた未来の希望、そういうことは地に属するもの としてだけしかそこで自らを知り得ないとすればそのいう未来は持ち得ない、ただ消えゆくのみということになるのであります。しかし主イエスは復活なる方、命なる方としてご自身をすでに示しておられます。そういう復活なる方、命なる方としてまさに死の支配を持って終わる、消え失せるということを良しとはなさっていないということを覚えなければなりません。人は死の先に死の先をに対して自らでは何も見出すことはできません。ですから死の前には無力と言っていい。そういう無力さの中でただ慰めになるのは痛み悲しむことだけと言っていいでしょう。しかし主イエスは違うのです。主イエスは死の前に無力ではありません。よみがえりの命なる方として、死を超えた命なる方として自身を掲示されているわけでありまして、そしてその命なる方として人々に対して私どもに対して死を超えた命の希望を実は与えてくださる方なのだということを覚えてよいかと思います。墓は洞穴で石で塞がれていたというふうに言われています。この石で塞がれていたというのはですね、石 この入り口に石を置いたという言葉が使われています。でそうしますとですね、この穴というのはどういう穴かということが推測されるわけです。でイエス様がこの後、十字架の後ですね、墓に葬られますけれども、イエス様が葬られた時の墓のイメージはですね、横穴ですね。だから横穴で入っていって行くためにですね、その穴の前に大きな石を転がす石を置いてるわけですね。ですから天使が転がしたって出てくるわけですから、そうすると丸い大きな石って構えるわけです。ところが石を置いたっていうこの表現は何を意味するかっていうと、実はこの墓というのは縦穴を通って横穴というその訪問 の墓地があったということを意味している。ですから縦穴ですから、それは丸い石ではなくて石の板を置いたということを意味する言葉になっています。ですから下に降りていって横にそこに遺体を葬ったということがこのことから推測をされているのであります。ですからイエス様が葬られた穴とはちょっと趣が違うことは覚えておいていいかと思います。その石に対して覆っている、まさに蓋をしてあるその石を取り除けなさいと主イエスは言われるので、あります。それは人が死の支配をもって終わることを良しとはしていない主の言葉だということを覚えていいかと思います。主は復活なる方、永遠の命なる方、それゆえに死をもって人が終わりとはしないということであります。死で終わり、 その死を前にして、死をで終わるということはどういうことかというと、死を前にして思考停止してしまうということではないということです。実は主イエスキリスト、そういう蘇りのキリストがないということになると、人はですね、思考停止するんです。死んだらもうその滝を見出せませんから。そうすると思考停止してしまって、このことについて何も考えられなくなるということが起こってくるのであります。死においても、しかしそれはですね、考える、まさに人間は考える足であると私どもは習ったわけです。まさに思考するということが人間なんです。でまた近代の始まりっていうのは、我思う我ありから始まるとされています。でこれはまさにですね、我思う我ありということは、何よりもですね、私とは何ぞや、事柄とは何ぞやという、まさにそこは思考を意味しているわけです。考えるということを意味しているわけです。ですから人間ということの定義、特徴、しかも近代の人間はなおさらであるんですけれども、要するに思考する、考えるというところに人間があるということを、実はそれらの言葉は私どもに示してくれているのであります。でそうすると、死に対してその先を考えない、その死をもって思考停止してしまうということは、人間性を失うということを意味しているのです。今日このことはとても怖いことであります。なぜなら人知れず葬儀をしてしまうからです。死について考える機会もなく、死についてまさに受け止める、そういうこともしないで葬ってしまう。それはまさに人間性の喪失だと言わざるを得ない。なぜならば考えることをしなくなっているからです。で考えられるのは、もう死んだ人はどうでもいいんじゃない、死んだ人のことを大騒ぎしたら大変で、まさにそんな大変なことをしなくていいでしょう、みんなに知らせて葬儀なんてしたら大変じゃないのって、これは自分のことしか考えない、死ということに対する思考を停止したものの考え方、そこに人間性はない、そういうふうに言わさればいけません。死において考える、死をそこに迎えて、死をそこに直前にして、その死について向き合う。まあ、イエス様は生きておられておりますけれども、それで終わりとしない。その先を考えられる。それがまさに人間が人間であるということの印であることを覚えてよいかと思います。人々は嘆き悲しました。その先もう思考停止しているということ。主イエスは思考停止ではない、そうではなくて、その死に際して無力だ、そしてそれで終わってしまった、消え失せるという仕方でものを考えない、そうではなくて、そこでなお死を超えた命、死を超えた希望についてイエス様は実は示しておられる。それが主イエスの憤りとなっているということを覚えなければなりません。死をそこに見つめて、そこでその死について考える。そしてその死について考えることをやめるとき、人が人と亡くなってしまうということを改めて覚えていいかと思います。死においてもなお、死の先を、死を超えた未来を、そこに思う。そこでこそ人が人であるということなのだということを改めて覚えていいかと思います。死の現実に直面し、悲しみに身を沈めるだけでなく、沈めちゃいけないっていうんではない、それは悲しいに決まっている、その悲しみに身を沈めるだけではなく、死を超えたその第一歩をなお考え思う、そこに人間が、人が人であるということが起こってくるのだということを覚えたいと思います。主イエスはラザロを死をもって終わらせはしません。主イエスはラザロに死を超えた命を与えてくださるのです。そのことを通して、マルタも思う、マリア思う、そしてそこに嘆きを共にしている民衆思う、死を超えた命への希望を 死の超えた命の希望を与えようとしてくださっているのであります。そしてこうして聞く私どもにも、まさに死、ラザロの死、人の死ということを考えることを通して、死を超えた未来の希望をについて希望を希望する、そういう力を与えてくださっているのであります。石を取り除けよとの主の言葉に、ラザロの姉、姉ですけれども、マルタはちょっと反論というか、ちょっとですね、物申しています。主よ、これ主よというのは信頼の言葉です。イエス様、あなたは主人、ご主人様、そういう信頼の言葉です。信頼を寄せつつも、もう4日も経っています。から、もう匂いますというのであります。腐敗が始まっている。だから、まあ、そんな蓋を開けて、そこに行かなくてもいいんじゃないですかというような思いが示されております。で、腐敗が始まっているというのは、腐敗が始まるというのはですね、実はもう生き返ることがないということです。もう朽ち果てていくという、その不可逆性、まさに戻ることはないということを、この腐敗が始まっているということを示す。どんどん腐っていって分解していくだけ。そうするとさ、もうその腐敗というのは行き先が決まっているわけです。それを反転させることはない。だから死に対する不可逆性を言っているわけですね。だから腐敗というのは、死ということは死から命へということはないということを、腐敗ということは示す言葉になっているのであります。なかなか、まあ、経験上の言葉なんですけれども、やはりそういうことがきちっとそこに語られているということは覚えなければいいでしょう。寝てよいかと思います。マルタからすれば、もう腐敗が始まっている、弟の肉体を見るには忍びない、もういいんじゃないですかっていう、そんな思いなのであります。4日は完全な死を意味しています。もう命に戻ることはない、そういう死を意味する言葉であります。で、このことは実は主イエスの時も同じようなことが言われるわけです。先ほども私どもは信仰告白いたしましたけれども、主イエスは十字架に死んで3日目によみがえられたと語られています。で、まあ、3日と4日の違いがありますけれども、3日というのは完全な死を意味しているわけです。要するに3日経てばもう蘇生することはない、まさに戻ってくることはない、必ず腐敗して朽ちていくということがその3日なんです。ここではそれをさらにもう1日増やして4日でしたらなおさらのことということになりますけれども、そういう3日4日っていうのは、そういうことを完全な意味を、完全な死を意味するものとして使われているのだということを覚えていいかと思います。ですから主イエスがまさに復活するということは、ありえない出来事として語られていることを、そしてそのことを私どもは信ずると言っているということを覚えなければなりません。まさに死んでしまえば、しかも3日も4日も経てば、もう蘇生することは不可能であります。そういう意味で完全に死の前に人は無力とされ、敗北されてしまう、敗北していると言わざるを得ません。そういう死の前に無力で敗北しているんだということを、マルタの言葉は私どもに示していると言っていいかと思います。しかしそんなマルタの言葉に対して、もし信ずるなら神の栄光を見られると言っておいたではないかと主イエスは言われるのであります。主は前もって言っておられたのです。ご自身が復活であり命であると言われた時に、まさにそのことを信ずる者は死んでも生きると、これは25節の言葉ですけれども、そういう死んでも生きるということをマルタに言ってくださっていたのであります。その言葉を受けてマルタは主イエスのことを 神の子メシアであると私は信じていますと信仰を言い表していました。しかし主イエスをメシア復活の命なる救い主と信じたからといって、そのことが弟ラザロの復活となるとは思いもよらなかったのであります。ですからもう4日も経って完全に死んでいますと息を吹き返すことはありませんと思わず言ってしまっているということであります。そういう思わず言わざるを得ない、そう思わずの本音なのでしょうけれども、そういう言わざるを得ないものに、主イエスはですね、言われるのです。言っていてくださるのです。信ずるなら、要するに主イエスはマルタに信ぜよと信ずることを促していてくれているわけであります。それは主イエスを復活の命なる方として信ずる者として、ラザロの復活も信ぜよと言ってくださっているということであります。主イエスが復活の命を与えてくださって、ラザロが復活するということも信じなさいという言っているのであります。ここは微妙な違いですけど、マルタはイエス様が復活の命なる方と信じたんです。でしかしラザロの復活も自分の復活もそこにつながってはいなかったわけです。ところがイエス様のですね、信じなさいって言われた時に、イエス様はですね、単に主イエスキリストが復活の命なる方であるというだけではなくて、主イエスを信じる、復活の主イエスを信ずる者として、その人はまさに復活の命を与えられるんだということをここに言ってくれているのであります。復活の主イエスを信ずることは私どもの復活の印、復活の保証なのです。ですからそのことが一つとしてここで結び合わされていると言ってよいかと思います。そして主イエスは信ずようと促してくださって、そうすれば信ずるなら神の栄光を見ると言ってくださっているのです。神の栄光、それは死に勝る命なる方としてラザロをよみがえらせることが神が栄光を表すことなのだということを言って、内容としては言うことになります。まあ、もっと簡単に言いますと、神が神としてご自身を表している、それがラザロの復活によって示されることだと言っているのであります。栄光というのは神が神として望むことです。ですから私どもがこうしてここで神を賢み、そして神を礼拝する、それはここで神が神として望んでいてくださる、まさに神の栄光を私どもはここで実は垣間見させていただいているということになるのです。礼拝することは神の栄光を表すこと、礼拝することは神の栄光のに預かること、そういうふうに言って良いのであります。そしてそのご自身をラザロの復活ということを通して、復活させるということを通して、神が神としてのご自身を表してくださる、そのことをここに言われているわけで、ね、あります。命ぜられた人々は石を取り除けます。そして石を取り除けて主イエスは天を仰いで言われるのです。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝しますというので、あります。で、天を仰いでということですから、そして神を感謝しますというのですから、それは祈りの形をとっているということです。主イエスはここでですね、祈る姿勢を人々に見せているのです。天を仰ぎ、我々の祈りとは違いますよ。我々の祈りは天なんか仰がない、下向いて手を組んで、そして下向いて祈ってますけれども、ヘブルの祈りは違う。ヘブルの祈りはこうやってちゃんと神様天にいると思ってますから、ですから顔を仰ぎ見て、そして祈るわけです。ですから仰ぎ見て言ってるっていうのは祈りの姿勢です。でそれがここでシュエスがその姿勢を示しているわけです。 父よと信頼して父なる神を呼び祭り、願いを聞き入れてくださったと感謝をしております。でこのこともまた非常に教え示されていると言っていいかと思います。祈りというのは神への感謝だということです。愚痴をこぼすことでもなければ、もちろん愚痴をこぼしちゃいけないということじゃないんです。愚痴をこぼしてもいいんですけれども、その愚痴もこぼせるほどに神が受け引き受けてまさに聞いていてくださるということの感謝が基本なんだということを覚えて良いかと思います。そして感謝するわけであります。御子なる方として、御父と一つなる方であり、御父の御心を地上に実現する方でありますから、あえて何を願うかにを願うということはここには書いてありません。で普通ならですね、願いを聞き入れて願いって言った時に、これをお願いします、あれをお願いします、こういうふうに言って、そして聞かれたことの感謝。ここに具体的なことは一切イエス様はここに言っておられない。具体的なことは一切ラザロをよみがえらせてくださいっていうことも言っておられない。何も言わないのに聞いてくださった、感謝しますって言ってで、ですから何も言わないのに聞いてくださった感謝っていうのは、それは一体性を示しているっていうことです。御父と御子の一体性を示す。だからいちいち言わなくていいんです。御心を貸し込んで地上でそのことを行っている。ですからラザロの復活も御心として行われる。まさに誰かの願いとして行われるのではない。それゆえにですね、その感謝ということをここではですね、まさに言っているので、あります。で、わざわざそういう祈りの姿勢を取ることは、まさに祈りということが感謝であることを示すと同時に、祈りという姿勢を見ることで、人々が祈るものとなるように実は導いておられるんです。祈りの姿勢を見せる。神に向かっておられる姿勢を見せる。そのことは人々がですね、このラザロの出来事を通して、ついつい地上の出来事として考えるんですけれども、イエス様が天に向かって祈られることによって、人々をまた天に向くようにさせておられるんです。そして天を向いて、天に向かって、そしてこの死の出来事を受け止められるようにしているということであります。主イエスはご自身が祈りの姿勢を取られることで、人々を神へと向かわせておられる。それが祈りへと導いておられるということの内容になっているわけであります。主イエスの祈りを私どもは聞いて、そこで私どもまた神へと心を向けるのです。それが一番中心にある祈りの姿勢です。そして神へと心を向けていれば、おのずとまさに自分のこういう小さなところにどんどん奥に落ち込んでいくようなところから解放されて、そしてそこで神、こんな自分に神の恵みがあるということを見出すなら、それは感謝になるということであります。そういう意味で祈ることは神へと向かう姿勢として、自分自身にとらわれてしまう私どもにとって、神へと向かう、自分自身から解き放たれて神へと向かう、そういう感謝の時であるということを合わせて覚えていいかと思います。主イエスは本来そういう祈る必要などはありません。イエス様は父なる神と常に会話しておられ、常に語り合っておられる方でありますから、祈りという願いという形で神に向かう必要はないのですけれども、あえてそういうふうにしてくださっている。それはそのことに聞く、そのことを見る民衆が、そして私どもがまさに神へと向かう、そういう姿勢を私どもに示してくださることで、私どももまた神へと向かう、そういう道を開いてくださっているのだということを覚えてよいかと思います。主イエスは大声で呼ばれます。ラザロ、墓から出て来いと、出てきなさいと言ってくださるのです。で、これも面白いと思う。私なんか引っかかりながら、普通墓開けたら じゃあどういう様子かなって見に行こうかってことなんですが、行く必要ない、呼び出せ、これはまさにイエス様しかできないと思います。で、寄り添うとか痛むとかっていうのはそこに行かなきゃいけませんけど、イエス様は寄り添うのでも痛むのでもない、そうではなくて、イエス様はですね、その死に寄り添い、死のところに行くのではなくて、死から命へと呼び出す。ですから死に寄り添うということではイエス様の場合はないのだということを覚えなければなりません。そうではなくて、まさに呼び出したのであります。主の呼び出し、そのまさにその呼び出し、出てきなさいということによって、そこにまさに主の言葉と聖霊、その言葉によって命の霊がこのラザロに吹き込まれるのであります。そして命の霊がラザロに吹き込まれて、御言葉をいただくというのはそういうことなのです。命の霊をいただくことです。それによってラザロはまさに墓から出てくるわけであります。まさしく手足は布で巻かれています。包帯で巻かれている。そして顔も布で覆われている。そのままにラザロが墓から出てくる。まさに死の象徴、死の支配の象徴である、その墓から出てくるのであります。ラザロは命の御言葉をいただき、墓から、それは死から、死の支配から解き放たれ、生きるものとされたということであります。主イエスは包帯を、布をほどいて、そして服毒油を命じて、ラザロを行かせなさい、これ行かせなさいってどこに行くのかと思いますけれども、そうではなくてラザロを家に返してくださるわけであります。ラザロの復活は復活であり、命である主イエスキリストの命の君としての権能、力を実はここで言い表して告知している、そういう物語であります。そして私どもが主イエスを信ずることで、私どももまた命の源、命の君なる主イエスキリストを信じた者として、死に勝利し、復活の命を、永遠の命を与えられている、与えられるのだということを、この御言葉は私どもに示してくれているのであります。私どもには希望があるのです。死を超えた希望、常しえの命に生きる希望が私どもにはあるのです。それが主イエスキリストを信ずるということであります。そして死を超えた世界を思う、鑑み、そういうまさに思いが与えられている。そこでこそまさに死を超えて人は人として生きるという恵みが与えられているのだということを覚えてよいかと思います。死をそこで考えるということを失っている現代社会、その社会が本当に人間らしい営みをし得るのかどうか、いつも問われているということでもあります。祈ります。天の父なる神、ラザルの復活は復活の命なる神を信ずる者の復活の印でもあります。私どもの復活のその印を、私どもはラザルの御言葉を通して、ラザルに主イエスが成してくださったその言葉と技とを通して、そこに知り得ることを、知る恵みを与えてくださいました。感謝であります。私どももまた死で終わらない、死で思考停止するのではない、なお死は何であるか、そしてその死を超える命とはどこにあるのか、そういう人としての真実な営みを、死を前にしても常に用いるものとさせてください。もちろん自分自身では意識を持てなくなるような、そういう高齢化している社会ですから、そのことがその人の死そのものをも語ってくれる、死を超えたことを語る、その人間の英知、そして何よりも信仰の恵みの出来事を 教会が常に語れるものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。